今日はレビ記の19章11節から18節までです。レビ記の19章11節から18節。盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の御名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない、かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まであなたのもとにとどめていてはならない。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。不正な裁判をしてはならない。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。あなたの隣人の血を流そうとしてはならない。私は主である。心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。アーメン。このレビ記の19章は、主が聖であられるようにあなた方も聖でありなさいという言葉で始まります。そしてイスラエルの人々が日常生活を送る上でいかに聖なる歩みをしていくべきかということが記されております。そして今日の箇所、この11節から18節までのところは、特に隣人との関係においてこのようでありなさいということが記されております。まず、その上で、この隣人と関わりのある実戒の言葉、盗んではならない、偽証してはならない、また12節の方では、私の名によって偽って誓ってはならない、あなたの神の御名を汚してはならない、この言葉は実会の第3回、私の名をみだりに唱えてはならないという、その言葉にも通じます。要するに人々の上に主がおられるわけで、あまねく、福沢諭吉も、天の下に人を作らず、天の上に人を作らず、人はあまねく平等であるという言葉を、語りましたけれども、聖書の方はもともとそうなんです。上に神がおられ、そしてその下に人がいて、そして人には、権威的に上下関係というものを人間同士の間で作るんですが、しかし主の御前には人は全て平等です。そういうわけで、ある人を虐げて、ある人をとくことさらを重んじてということ、それは、主の目にはあまり意味がないんです。特に人は隣人のとの関係において、ここでは盗んではならない、欺いてならない、偽ってはならない。なぜならそのようなことをすることはあなたの神の御名を汚すことになるからだということです。このイスラエルがこのレビ記の時代、 これから入ろうとしているカナンの地において、そのカナンの地はそのような互いに偽ったり欺いたり、ね、人のものを食い物にしたり不正な裁判をしたり、まあ、そういうことで満ち溢れていたわけです。しかしあなた方は聖なる神の民であるから、そういうことをしてはならない。まあ、逆に言いますと、盗んだり欺いたり、ね、強い者が弱い者を虐れ続けて賃金をいつまでも払わなかったり、まあ、人を人とも思わず、まあ、耳が聞こえない人だから、まあ、いくら 何を言ってもいいみたいな、あるいは目が見えないから、わざとつまずくものを置いて犯して、そしてこの目の見えないものからも搾取しようとか、そういったことは汚れた民がすることです。昨今世界はですね、徐々にこの汚れた、民の傾向に陥っております。それはやはりサタンが、人々の心にこのようなつまずきを置いて、そして徐々にこのサタン流の、国に、御国の逆ですね、サタン流のそのやり方に持っていこうとしている力が働いているわけです。しかし神様が示された聖なる歩みとは、隣人をそのようにするものではありません。隣人のものを盗んだり、あるいは隣人のものを欲しがったり欺いたり、あるいは主の皆をみだりに唱えて軽々しく誓って主の皆を軽んじるといったことを、それはするべきではないと、ここ主は言っております。13節の方では、あなたの隣人を虐げてはならない、かすめてはならない、日雇い人の賃金を朝まであなたのもとに留めてはならない、また14節の方でも、耳の聞こえないものを侮ってはならない、目の見えないものの前につまずくものを置いてはならないとあります。13節14節の方は本当に弱い人に対する配慮ですね。日雇い人、本当にその日その日の賃金を、まあ、働いて稼ぐしか、つてが、生活のつてがない人、まあ、彼らに対してですね、その日の、まあ、働いてその日のうちに支払うという、まあ、そういう雇用契約があれば、それを滞らせてはならないわけです。また不当に安い賃金でもって搾取してはならないんです。特に現代でも本当に安い賃金で、若者を、何十時間も拘束して、で残業代も、払わずという、そういうことがまかり通っているわけですけど、要するにそれは主の御心ではないんですね。呪いをその地に招く行為です。また耳の聞こえないものを侮る、耳が聞こえないからといってその人の目の前で足ざまに罵って、まあ、そういうこともあるでしょうし、また目が見えない人の前につまずくものを置く、要するに知恵がないこと、そういう能力がないこと、能力外の領域においてわざとですね、その人がつまずかす、つまずいたり、あるいは罵りを受けたり、そういったことをするようなこと全般ですね。不動産の知識がない人に対して巧妙に、この土地はお得ですよとか、そう言って、その土地を買わせて、で実はその土地は、全然良くない土地だった、まあ、そういったことも含まれますね。そういうことをしてはならないんです。この14節の最後にもいつものあの句がありますね。あなたの神を恐れなさい、私は主である。主は見てるんです。耳を作られた主、目を見えるようにも見えないようにもされる主、その主がその目の見えない人に対する対応、耳の聞こえない人に対する対応を主が見ておられるわけです。ですから私たちもこのように人をその弱いから、知識がないから、能力がないからといってそこにつけ込んではならないわけです。日雇い人の賃金を朝まで残しておく、未払いの賃金はですね、主に向かって叫ぶんですよ。ヤコブ書に書いてあります。 あなたの労働者たちのへの払うべき賃金が未払いのまま、その未払い賃金が私に向かって叫んでいると主は言われます。叫ぶんです。また、孤児やヤモメといった、そういう弱い人たち、彼らがですね、虐げられて、そして誰もつてがない場合、彼らは主に向かって叫ぶんです。そして主はその叫びを聞いてくださいます。箴言の22章をちょっと開きたいと思います。箴言22章の22節、箴言の22の22、貧しい者を彼が貧しいからといってかすめ取るな、悩む者を門のところで押さえつけるな。主が彼らの訴えを弁護し、彼らを奪う者の命を奪うからだ、ね、書いてありますね。貧しい人、また孤児やヤモメなど、まあ、彼らがですね、何の力もなくつてもないがゆえに、ただ力ずくで押さえつけられるとき、彼らは主に向かって叫びます。そして主が彼らの訴えを弁護され、そして彼らを奪う者の命を主が奪われます。また他の箇所にも、主はそのヤモメのために裁判をなしと、そういうことが書かれてありますので、主は弱い人たちのその訴えを正しく捉えるから、だから弱い人を虐げてはならないということが、ここにレビ記の方にも記されているわけです。またレビ記の19の15節、不正な裁判をしてはならない、弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない、あなたの隣人を正しく裁かなければならない。これは以前の方でも見ましたね。弱い人が弱いからといって特別に贔屓したり、あるいは強い人にへつらって裁判を曲げたりしてはならない。ただ良いことは良い、悪いことは悪い、正しくその裁きをしなくてはならないことがここにも記されております。また16節、人々の間を歩き回って人を中傷してはならない、あなたの隣人の血を流そうとしてはならない、私は主である。アメン。この人々の間を歩き回って中傷する、ね、大勢の人たちにの前である人を中傷したり、あるいは、あっちの家庭を訪問して、ねえねえ A さんってこういう方人なんですよ、で違う人のところを訪問しても同じように A さんはこういう人だよ、まあ、そういうふうに歩き回って中傷してはならない。でこれはこの中傷すること、それはサタンの道です。悪魔という言葉のギリシャ語はディアボロスというんですけれども、そのディアボロスとは中傷するもの、非難するもの、訴えるもの、そういう意味です。ですから悪魔のアイデンティティはそのまま中傷するものです。ですからこれは人々の間に誹謗中傷を広めるものは、これはサタンの道です。このように兄弟姉妹を訴える者、誹謗中傷する者はどういう道をたどるか、それは黙示録の12章10節にこう記されております。黙示録の12章の10節、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた、今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。私たちの兄弟姉妹の告発者は、それは投げ落とされるんです。兄弟姉妹を訴える者を主は訴えます。サタンは大祭司ヨシアの前に立っておりました。 彼が汚れた服を着て大祭司として務めているからですけれども、しかし主は逆にその大祭司ヨシアを訴えようとしているサタンを主は咎められました。そして大祭司ヨシアの方は衣を着替えさせて、清い衣を着させ、頭に清いターバンをかぶらせてくださいました。兄弟姉妹を訴えるものを主は訴えられます。このように告発者は投げ落とされるんです。だから、兄弟姉妹たちが皆さんに何か言うときはですね、世の方法では逆に訴え返すと、あたかも訴える側がですね、正しく正しいかのように見えるんです。いつだったか信玄の学びで学びましたね。訴える者の方が正しく見える。しかしその隣人が来るとき、その訴える者のその真意を正す。訴えるというのは一見ですね、その場限りではその訴える者の方に非がないかのように見えます。しかし訴える者が訴えるのは心の内にやましいことがあるからですね。ですから、訴える者、その時はあたかもその時を乗り切っているかのような、正しいかのように見えるんですが、しかし後に主はその真意を正され、そして訴える者は主は訴えられます。だから人々の間を歩き回って中傷する者、これは清い民のすることでなく汚れた民のすること。今特にですね、私も外資系の企業の中にいたんですけど、本当に訴えるということを、なんかそこを、それによって、なんか自分のステータスを保つような、そういう風潮だったんですけども、しかし、本当にすさんだ家庭の人が多かったですね。人を訴えるということ、それは主によって裁かれる道です。やがてその人は主によって、裁かれて正されて不正が暴かれてしまうわけです。さて17節、心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。隣人がですね、例えば何か頭に来るようなことをしていたとき、その人に対してですね、表面上何もないかのように、取り繕って、でも心の中では、そうではなく、穏やかではない、そういう状況は、良くないということが具体的にここに記されておりますね。心の中であなたの身内をのものに憎んではならない。むしろ年頃に戒めなさい。親しく、そして確かにその人を戒めるべきなんです。これはまた箴言の27章の5節にはこう記されております。箴言の27章の5節と6節あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてももてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。もう一度言いますと、あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。これも本当に兄弟姉妹に対する人、私たちが互いに愛するべき人、愛し合うべき人に対する対応が書いてあります。その人は、必ずしも皆さんに真実ではないかもしれない。しかしその時皆さんは、心の中で穏やかに思っていなくても、でも表面上は何事もないかのように取り繕うという、そういう偽りを犯してはならないんです。むしろ真実であるべきなんですね。隣人に対してあからさまに責めて、そしてその 相手から愚かさを取り除き、罪を取り除くべきなんです。そういうふうにすれば、その人から罪を負わされることもありませんし、また私たち自身もつまずくことがないわけです。そして、この隣人との関係において最も大切な戒めが、この18節、レビ記の19章18節に書いてあります。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である、ね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。立法全体はこの一語をもって全うされると言っても過言ではないということをパウロは言っております。ローマの13章9節にこう記されています。ローマ人への手紙の13章の9節、8節からお読みしましょう。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。アメン。ここでね、姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、まあ、そういった実戒のことが記されていますけれども、しかしどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉のこの一語の中に尽きるからです。私たちの人と人との関係において最も大事なこと、これはこの隣人をあなた自身のように愛することですね。イエス様も言われました。最も大切な戒めは何か、それは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またこのあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これもまたそれと同じく重要な戒めですと言われました。隣人との関係において互いに愛し合うこと、また兄弟姉妹を自分自身のように愛すること、これは律法を全うします。愛においては互いに愛し合うことについては貸し借りは別ですと言ってますね。8節で、誰に対しても何の借りもあってはいけない。ただし互いに愛し合うことについては別です。物の貸し借りにおいては、貸し借りという状態があってはならないとパウロは進めております。ある人が貧しいままで、ね、いつまでも働かないでお世話になりっぱなしというのはそれは良くない状況ですし、また例えば、家の家賃とか電気代を支払うことにも事欠くような、そういうことがあるのであれば、兄弟姉妹はしっかりと愛を持って、自分を管理しっかりできるように戒めたり、また具体的な、指示をしたり、まあ、そういったもののやり取りに関しては貸し借りはあってはならないんですけども、ただ互いに愛し合うということについては、まあ、大いに貸し借りはあっていいんです。なぜなら愛は隣人を育み完全に養うから、愛は完全に隣人を育むことができるからです。物はそうではないんですが、しかし愛は、ね、何年先でもずっと借りっぱなしでもずっと貸しっぱなしでも大丈夫です。なぜなら愛を貸す人は、その人は神様からますます愛される人ですし、また愛を借りている人は、その人は愛されたということで 人を愛するようになるから。だから互いに愛し合うことについては貸し借りはあっても大丈夫です。愛は律法を全うします。愛は結びの帯として完全なものです。隣人との関わりについて今日はレビ記を通してみましたけども、盗んではならないとか、また、隣人に偽証したり、あるいは中傷して人々の間を回ったり、弱い人を虐げたりしてはならない、まあ、いろいろありましたけども、しかし最も大事なことは愛するということです。どうか愛を持って互いに真実に兄弟姉妹たちと関係を持ち、そして聖なる民としての務めを果たしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日もこのレビ記から本当に私たちに関わりのある素晴らしい諭しと教えを与えてくださったことを感謝いたします。隣人に対して、また兄弟姉妹に対して、本当に真実であり続ける私たちでありますように。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということ、これが全ての律法を一言で表しているかのようです。どうか私たちは兄弟姉妹との関わりにおいて愛を持って関わることができますように、そしてあなたが聖なるお方であるように、私たちもますます聖であらしめてください。私たちがイエス・キリストにあって、この聖なる趣をますます全うしていくことができますように、イエスよ、この新しい一日、またこれからの一週間の歩みを祝福して導いてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。